そんなことないっしょ。中級編第19回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。一眼レフを中心に説明をしていく中級編、今回が第19回でございます。お送りするのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと不調だという話を聞いてるんですけど、
若干鼻声でちょっと聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。
よろしくお願いします。
はい、
ということで、
はい、
前回お休みをさせていただきまして、
はい、
私がですねちょっと海外出張に行っておりまして、はい、金土日ぐらいが、まあ、丸つぶれで収録ができなかったんで、
はい、
ピンチヒッターの竹内松田コンビでそんなことないっしょやらせていただきました。
はい、
はい、いろいろね反響が届いておりまして、
はい、
よかったという声や、
はい、
なんだあれはけしからんという声が届いております。
はい、
はい、ということで今週からまた、通常版に戻って配信したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
でですね、
はい、
前回のこう収録から今回にかけて、
はい、
まあ、海外出張を置いておいて、日食があったりしたんですよ。
はいはい、
で私はですね自分の家が神奈川なんですけど、はい、朝方雨混じりのお天気でどうなることかと思ったんですが、はい、なんとかギリギリ金環になった時には雲の隙間からある程度見えて、
はい、
撮影用のフィルターなしでも撮れるぐらいの明るさでしか見えなかったんですけど、やっとこさ写真が撮れた感じです。
はい、
はい、下田さんどんな感じでしたか？
仙台はですね結構天気が良かったんですけれど、
はい、
肉眼で、日食メガネを、用意ができたので肉眼で見ることはできたんですが、いろいろ穴を開けたこう紙とか用意して写真でも撮ろうかなと思ったんですけど、そっちの方はなかなかうまくいかなくてですね、残念ながら写真は撮れずじまいだったんですけども。
あ、そうですか。
はい、まあ、金環日食は十分に楽しみました。まあ、金環にはならなかったんですけどね、仙台は。
そうですね、
はいはい、
他に何かトピックありますか？
ですね、その前の週といいますか、盛岡に行ってまいりますっていうお話をしたと思うんですけども。
されてましたね。
はい、その盛岡には2日間行ってたんですけれども、
はい、
リスナーの方と見えられる方っていうんですか、ちょっとあの表現おかしいですけど、
はい、
直接お会いはしなかったんですが、私を訪ねてきてくださった方がいたらしくてですね。
お、なんか展示会の説明にされたんですよね。
そうですね、展示会でちょっとこうにぎやかし的なところをやってたんですけれども、うちのスタッフからですね、下平さんいますかって来た方いらっしゃいましたよって聞きまして、
はい、
どんな方だったんですかって聞いたら、いや、あの見えられた方は私のことを知ってるんですけど、私自身はその方を知らないと思いますよっていうようなお話をされてたようなので。
すごいですね、もう有名人ですね。
いや、ちょっとびっくりしましたけど、とても嬉しかったです。
よかったよかった。
どうせなら声をかけていただければと思ったんですが。
そうですね。
はい、
でですね、一つだけ、はい、前回 の、はい、その竹内松田コンビでやった回の補足の説明をちょっとさせていただこうと思います。
はい、
前回のこうそんなことないっしょではですね、
はい、
ミラーレス一眼って、まあまあ、コンパクトカメラと同じじゃないのみたいな話が出てたんですけど、大きさ的にはね、今一番ちっちゃいそのミラーレスって言われてるやつは、はい、少し格好の悪いというかレンズが出っ張ったままのコンパクトカメラぐらいの大きさになってます。
はい、
といってもまだ大きいですけどね。
はい、
で、元々の一眼レフからミラーレス一眼っていうところの変化は、一眼レフのなんていうかな、その撮影機能をなるべくそのままにして、
はい、
いろんなところをそぎ落としてできたのが、まあ、ミラーレスカメラというようなことで、中にあるミラーをなくしたりとか、その広角ファインダーをなくしたりとかっていうので、どんどん、まあ、ちっちゃくしていったっていう、まあ、経緯があるんですね。
はい、
そんで、ミラーレス一眼っていうのはそういう経緯があるので、カメラの大きさとかレンズの大きさは小さいけれど、レンズはそんなに小さくないのか、カメラの大きさは小さいけれど一眼レフ並みの画質の写真が撮れるっていうのが、まあ、売りとしてね出てきたんですよ。はい、で、そんなこと言っても画質ってそんなにコンパクトと変わらないんじゃないのって思われる方もいるんじゃないかと思うんですが、
はい、
そういう方にとっては多分ミラーレスカメラもコンパクトデジカメも同じようなものなので、こうレンズ交換ができるカメラかくっついたままのカメラかっていう差しかないだろうし、一方でそのミラーレス一眼というやつにやっぱりこう一眼レフ並みの画質を求めている方は、まあミラーレスカメラの中でも選んで買われると思うんですね。なのでこう単に大きさだけで決める話ではなくて、ミラーレスって中間ぐらいな存在なので、やっぱり一眼っぽいところと、コンパクトっぽいところがあって、どっちがどっちっていう風に無理やり決めなくていいんじゃないかと思うんですよ。で、やっぱね、レンズ交換ができるとか、こういろんなアクセサリーがくっつけられるっていう機能っていうかな、こうシステム性っていうんですかね、その辺は、魅力の一つだと思うんですよ。もし、実際に活用しなくてもということなので、やっぱりこう自分の好きなカメラをそんなにね、こうコンパクトだからとかミラーレスだからとか一眼だからとかっていうカテゴライズして買うよりは、こんな風に写真が撮りたいなとか、こんな風なそのカメラが欲しいなっていうので選んじゃって全然構わないと思っていて、なんかねミラーレスって一眼とかって言ってるけどコンパクトじゃんっていう話をするのがどうも、本質的じゃないような気がしています、でね、今言った通り、じゃあミラーレスっていうのは一眼並みに撮れるのかっていう話になるんですけど、実はねミラーレスも最近のやつはその撮像素子とかレンズとかがちっちゃくなってるのも出てるんですよ。ニコンの1とかっていう真っ白だったりピンクだったりするのが結構目立つんですけど、その辺の機種は撮像素子がちっちゃめですし、Q っていうタイプの、ペンタックスかな、結構小さめだったりして、そんな感じでですね、ミラーレスだからって言っても今すごく範囲が広がっているので、ちょっとね、カテゴリーとして捉えるんじゃなくて、なんか一個一個どんなカメラかなと思って見ていただけるといいと思うし、自分に合ったその使い方と選び方でいいんじゃないかと思います。で、そんなフォト内緒中級編ということでですね、一眼レフを中心に説明してるんですけど、別にこう一眼レフだからこそというよりは、どっちかっていうと何ていうのかな、いろいろ撮影する時の設定にも凝って撮影ができるカメラ向けっていう意味なので、コンパクトデジカメでもシャッタースピードとか絞りを選べるタイプありますし、また、いくつかの、コツは iPhone のカメラとかね、携帯のカメラも役に立つこと多いので、私は一眼レフ持ってないからこの番組向いてないなとか思わずにですね、続けて聞いていただければと思っております。で、私はちょっと最近になってミラーレス一眼が欲しいなとちょっと思い始めていて、その日食を撮った時に実は借り物でですね、NEX っていうのの本体を借りたんですね。で、それに、昔使っていた今のキャノンの EOS にはつかない昔のレンズをくっつけて、日食を撮影したんですよ。なんでかっていうと、それが一番私の持っているこうシステムで大きく撮れるっていうやつだったので。
ああ、なるほど。
そうなんですね、なのでそれをやって、ミラーレスのいいところのもう一つはですね、撮像素子からレンズをくっつけるところまですごく短いんですね、なんか薄っぺらいんですよ、で、そこに延長するなんていうのかな、筒をうまくつけてあげると、昔使っていたレンズとかをパカッてくっつけて、昔のレンズが使えるっていう特徴があるんですよ。で、大きい一眼レフってそこが長いので、昔のレンズをくっつけても、ピントが合わせられないんですね。ちゃんとした距離にならないので、っていうのがあって、なんか昔のレンズをミラーレスにつけてこうマニュアルフォーカスで撮るのも面白そうだななんて思いつつ、ちょっとね物欲が湧きつつ、すぐには買わないと思いますけど、そんな使い方もあったりして、いろんな魅力があるかなと思っています。ということでいろいろ話しましたが、今日はですね、この2週間の間にたくさんメールをいただきました。で、番組の感想だったり前回の特別編の感想だったりもあるんですけれども、質問のメールが何通か来ているので、そちらにお答えしていこうかなと思っております。ということで、本編の方に行ってみましょう。 今回ですね、
はい、
たくさんメールの方をいただいていて、何通かは質問で何通かは、感想をいただいてるんですけれども、
はい、
感想の方の、メールは今回割愛させていただいて、
はい、
質問の方だけのメールを紹介させていただきます。
はい、
はい、で感想の方のメールもですね、私と、まあ、下平2人でちゃんと、はい、全部読んでおりますので、
はい、
引き続き感想のメールもお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、
はい、
質問のメールを一つずつ読んで答えていきたいと思います。
はい、
はい、1つ目からお願いします。
はい、ヒロさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。吉安さん、下平さん、こんにちは。第1回から毎回楽しみに聞いています。最近コンデチが故障したため、いろいろ迷った結果、ツーリングに気軽に持ち出せるということで、AW100 という防水タイプの機種を購入しました。ここで一つ疑問が湧いてきました。古い機種ですが、一眼も持っており、ここはという時は一眼で撮影しておりました。しかし、その一眼も古く、D70 というものですかね。画素数が 6.1 メガピクセルとなります。コンデジと比べると、撮像素子が大きい分綺麗に撮れると考えていましたが、今回購入した AW100 の、画素数が16メガピクセルと 2.5 倍以上になっており、画素数の差が大きい場合どちらが綺麗に撮れるのでしょうか。定期的な配信はいろんな面で大変だと思いますが、無理をせず長く続けていただけるよう頑張ってくださいということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、
はい、
撮像素子が大きいけれどもピクセル数が少ない一眼と、はい、撮像素子はちっちゃいけれどもピクセル数が多いコンパクトデジカメの勝負と、
はい、
これね、いくつか状況があって、
はい、
一番こう分かりやすいのは、まあ、当たり前なんですけどね、ピクセル数が多いと高精細です。
はいはい、
そうですよね。なんたってつぶつぶが大きいんですから、多いんですから。
はいはい、
なんですけど、撮像素子が大きいっていうのは実はメリットがいくつかあって、
はい、
一つ目はその一つ一つの画素が、物理的に大きいんですね。つまり、すごく大きいやつをざっくりとしか切ってないわけですよ。だから一つ一つの、画素に当たるところの、なんだろう、撮像素子のこう光を感じるところが大きいので、
はい、
そのメリットがあります。でどんなメリットがあるかっていう と、階調が豊かっていうのになっていて、
はい、
暗いところから明るいところまで、表すのがすごく得意と、
うん、
なので、画素あたりの面積が大きいと階調が豊かっていうのは、まあ、一般的に言われることです。で、もう一つ、多分 AW100 とそのD70 では撮像素子が違うだけじゃなくて、レンズの大きさがすごく違うと思うんですよ。で、撮像素子が大きいとレンズを大きくしなきゃいけないんですね。
はい、
で何が変わるかっていうと、ボケとかね、ボケ具合が変わるんで、
はい、
ボケをコントロールするとか、どんだけぼかすかっていうのをコントロールするときにはやっぱり大きい撮像素子じゃないとなかなかできないっていうのがあります。で、なのでやっぱりボケを生かして会長豊かに撮るには D70 だよと言いたいところですが、
はい、
技術革新というのがございまして、
はい、
今こう同じ時期に出たカメラだったら今言ったのがそのまま教科書通りなんですけど、やっぱね、昔のカメラはですね、いくら撮像素子のところが大きくても会長豊かかどうかは何とも言えないっていうのがございます。
なるほど。
っていうのがあるので、
はい、
どうだろうな、まあ、D70 と AW100 であれば、
はい、
多分その景色とかを撮って同じサイズにプリントアウトすると D70 の方が綺麗に見えることもあるんじゃないかと思うんですね。プリントサイズが同じだったり、
はい、
なんですけど、一部を切り取って拡大するとかは、ピクセル数が多い、メガピクセルが多い方が得だし、でボケ具合も撮像素子だけによるので、の大きさだけによるので D70 が得意ですけど、本当に階調が豊かかどうかとか、
はい、
あとはね、色味の調整とかが、慣れてるかどうかっていうのは、技術革新っていうところで何とも言えないと思うんですよ。
はい、
ぜひ同じ場所でね、両方で撮ってみるとかをやって、何が、どっちが得意かっていうのを自分で確かめてみるのが一番いいかと思います。まあ、一般論では今言ったような感じで、少なくとも、 背景をぼかすとかっていうのをやりたいときには D70 の方がすごく得意だというところだけを押さえておけばいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、なので最近悩みどころなんですよね。
そうですね、
新しいカメラが出てきたときにあれ前よりもその高画素になってるのに画質が落ちてないみたいな時が、まあまああったりするんですよ。
はい、
一時期は高画素競争で、
はい、
そんな高画素にしたって大して写真なんてよくなんないよ、画質なんてよくなんないよって思ってたところがあるんですけど、
はい、
あれっていうのがあります。特にだから高感度とかね、はい、っていうのは昔はやっぱりこう撮像素子も大きくなきゃいけないし一個一個の画素が大きくないと、なんだろう、暗いとこなんて無理だよって言ってたのがだんだんこう暗いところまで撮れるようなものが増えてきたりしてですね、何とも言えないっていうのが最近ですね。
はい、
はい、では次の質問お願いします。
はい、続きましてはささやき人さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。吉安さん、下平さん、こんにちは。いつも楽しみにしています。そんなフォトナイスショーを聞いて iPhone4S のカメラで写真を楽しみ始めました。吉安さんのお話を聞いていて試しに iPhone でお花が画面からはみ出すぐらいによって写真を撮ってみたらこれが面白くてハマってしまっています。都会の道端で花を見つけては写真を撮っています。悩みは iPhone が明るい色の花をアップで撮るとピントが合いにくいのと露出オーバーになって花びらの表面がのっぺらに写ってしまうことです。なんか良い方法はないでしょうか。携帯ではなくカメラで撮ればいいのですが iPhone だと手軽なのと街中でも怪しくならないで済むのが利点です。毎回楽しい発見があって楽しんでおります。これからもよろしくお願いします。
はい、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうなんですよね、こう花を撮るときに、
はい、
植物全体撮りたくなっちゃうんですよ最初は、なんか記録写真っぽくなるんですけど、
はい、
撮りたいところをグッドアップにしたり逆に少し周りの、ね、風景をちょっと入れてアクセントとして花を入れるみたいな演出ができるんじゃないかと思うんですが、ご質問はアップで撮るときにそのうまくピントが合わない話とのっぺりしちゃうっていうところがご質問なんですけど、まずですね、のっぺりしちゃう方はいくつかやり方があるんじゃないかと思っていて、
はい、
結局トーンが同じところは当たり前なんですけどのっぺりしちゃうというか同じ色味になっちゃうんですけど、明るさをね、花の中の明るさを少し意識してすごく明るいことすごく暗いところがあるのかどうかで、写真って順光とか逆光とかって言って、カメラマンの後ろに太陽があって被写体全体に光が当たっているのが順光、逆に明かりが被写体の向こう側にある、下手するとカメラに太陽とか映り込んじゃうのが逆光で、順光がいいって言われてるんですけど、ちゃんと映るからね、なんですけど全体的に光が当たるので被写体が平ら平面的に映りがちなんですね。で、陰影を出すには斜めから光が当たってる状態を作った方が、まあ、斜光とも言うんですけど、斜めから光が当たってる状態にする方がそのコントラストが出ます。で、あまり出すぎるとね真っ白と真っ黒になっちゃうんですけど、
はいはい、
ぜひですね、近づくっていうのを、体得されたささやき人さんとしてはちょっとね違う向きから撮るとかをすると、メリハリがあるこうトーンになってる向きがあるんじゃないかと思うんですよ。で、そんなのを意識して撮るとこうのっぺりを、なんとかこう減らす方法とかっていうのができるんじゃないかと思います。で、もう一つピントが合いにくいっていう話があるんですけど、iPhone であれば、AEAF ロックっていう機能があります。
はい、
ピントの位置とですねこう露出をロックしちゃうんですね。で、まず花とかに近づけて写真を撮ろうと思うとうまくピントが合わないっていう時には同じくらいの距離の他のものでピント合わせをします。その時に画面を長タップしたままを、指をくっつけたままにすると、長タップというかタップとホールとかすると、押したところに露出とピントが合ったままになってそのまま、ね、固定されるっていう風になるんですよ。そうすると、被写体をこう変えてもピントは合わせ直さないんですね。で、これを使うと露出補正とかピントが、迷ったりっていうのが少なく取れるんですね。で、じゃあその後どうやって花にピント合わせるかっていうと、 画面を見ながらカメラと鼻の距離を近づけたり遠ざけたりして合ったところでパシャッと撮るというふうにやります。このテクニックはですね、はい、ピントをわざわざ外すとかにも使えるし、例えば遠くのビルでピント合わせをしちゃうんですね、
はい、
で手前に花を持ってくると花がボケてビルにピントが合ってるっていうのができたり、ビルをぼかして花にピント合わせたいときに、両方を画面に入れて花のところをタップしてホールドするとそこにピントが頭を止まるので、その後いく構図を考えたりできるとかっていうのにもできますし、あとですねちょっと凝った活用としては、日陰で AEA フロックするんですよ。日向のものを撮ると白く映る、そしてオーバーに映る、逆に明るいところで AEA フロックして暗いところに乗ってくると黒く映るっていうのがあるんで、露出補正その iPhone ってもともとはできないんですけど、露出補正代わりに暗いところで撮ったり明るいところで撮ったりっていうので撮ったりとか、事前にロックしたりすることで、写真の表現が広がるんじゃないかと思うので、時間に余裕がないかもしれないですけどちょっとやってみると、ピントが合わないとき、あとは、明るさがうまくいかないときっていうのに役に立つんじゃないかと思います。でですね、ちょっとねホワイトバランス、色味がずれちゃうんですけど、手の甲とかね、なんていうのかな、距離が自由になるものってあるんですよ、
はい、
私は手の甲とかに、30センチぐらいなら30センチぐらいで AEA フロックして撮るとかっていうのはたまにやったりします。本当はね、ホワイトバランスだけは被写体に合わせてくれるといいなと思うこともあるんですけど、これね昔のカメラでやっていたテクニックで、いろんな光がある場所とか、
はい、
その露出が被写体にうまく合わせられないっていう時に、手の甲で露出合わせをするとかっていうのをやるとそんなに間違わない露出になるっていうのとかをやってましたね、はい、ということで佐々木ビートさんやってみてください。
はい、私も AEA フロック初めて知った機能なので、はい、ぜひ活用してみたいと思います、
はい、でちょんとだけ押すとそこに、ピントと露出が合うっていうのはもともとあるんですけど、そのままホールドするとロックされるんで、
はい、
構図を変えたりとかしても、ずれていかない再合わせをしないので、はい、落ち着いてできると思います。
はい、
はい、では次のご質問メールお願いします。
はい、続きましてはアエルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめましてアエルです。吉安先生お帰りなさい。先生不在の特別編大変面白かったです。テーマに沿って話しているけれどなんかそっちのけな感じがツボでした。早速ですがフィルムについて質問があります。お店でハイキー目に現像した場合ネガもハイキーになっているのでしょうか。フィルム初心者です。私には撮りたい作風があります。それは低サイドでハイキーにうっすらシアンが乗った淡いテイストの写真です。ですが店員さんに私の意図が伝わるか白飛びにならないか不安です。念のためサンプルも持参するつもりです。質問の意図は私の希望と異なった場合にそのネガで再度注文できるかどうかということです、ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、先生と呼ばれるとこそばやいので先生とは呼ばないでいただきたいのと、はい、あとはですねテーマに沿って話しているけどなんかそっちのっけでつぼりましたというのが書いてあるんですが、ぜひこう竹内松田組のですね他の番組を聞いてください。
はい、
はい、で本題に入ると、はい、アエルさんはフィルムで撮って、写真屋さんで現像とプリントを頼んである作風にしてプリントを手に入れたいということなんですね。でですね、ハイキー目って書いてあるんですけど、ハイキー目って分かんないですよね。まずハイキー大きいっていうのを説明すると、写真全体の適正露出っていうのがあります。これは目で見たのと同じように、明るいものは明るい、暗いものは暗いなんですけど、ハイキー・ローキーっていうのは表現方法で全体的を白っぽく、だから露出オーバーめな感じで写真全体が白っぽくなっているのがハイキー目っていうような写真、逆にローキーっていうのは全体的が 黒い感じ、黒っぽい感じがローキーっていう言い方をするんですけど、露出補正で調整したり、フィルムの時には、現像してプリントする時にね、白っぽくしてくださいとか黒っぽくしてくださいとかっていうのができたんですね。まあ今もできるんですけど、でですね、まずいくつかね質問の中で、ポイントがあって、とりあえず フィルムを現像するときには、標準的な現像方法でやるので、フィルム自体はその露出オーバーだったら白く、露出アンダーだったら、暗く映ったものがフィルムの中には情報として入っていて、通常プリントするとき、紙にするときにハイキーとかローキーとか色の調整ができるっていうのがネガのフィルムの特徴なんですね。なので、一番最後にあった、私の希望と異なった場合にそのネガで再度注文できるかということですということなんですけど、それは注文ができます。なので同じネガで、この前のプリントこうだったんですけどこういう風にしてくださいっていう注文はできます。でお店の人に意図が伝わるかっていうところなんですけど、これはですね、凝ったプリントをしてくれる、写真屋さんに行かないとダメっていうのが正直なところだと思います。はい、どちらにお住まいかわからないんですけれども、自分のその行ける範囲の中で、写真を調整してというか、凝った色調でプリントをしてくれるところっていうのをうまく探してください。そこで、こんな見本ですとかこんな風な感じにしたいですっていうのを注文すると多分やってくれると思うんですよね。で私が知ってるところでは自由が丘っていうところに、あるお店では今、多分アイルさんが望んでるようなものがサンプルとしてすでにあって、こんな感じですかっていうのを、なんていうかな、お店の人が相談に乗ってくれるお店とかもあります。そういうところに行くと、なんだろう、ちょっと幻想的なプリントとかっていうのが、作れるので、そういうお店、いいお店を探すっていうのが一番早道じゃないかと思っています。はい、で、ネガからしてそのフィルムの現像からして、普通と違う風に色調とかをしちゃうっていう手もあるんですけど、はい、とりあえずアイルさんが望んでいるハイキー目ぐらいでしたら、ネガの現像は普通にやってもらってプリントで調整するのが一番いいんじゃないかと思います。うん、あとはね、フィルム選びでもその、淡い色っぽく出るやつとか、その青が被ってるとか青の色が独特なやつとかいろいろあるので、その辺も選んでみるといいんじゃないでしょうか。はい、では、ご質問最後のメールお願いします。
はい、マイモさんからいただいたメッセージです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいています。何回か前の回になりますが、私の質問に答えていただきありがとうございました。そこでまたまた質問です。絞りについてなのですが、絞りを絞り込むとシャープに移ると思って、全体をボケなしでシャープに撮りたいときは最大まで絞り込んでいたのですが、ピントをしっかり合わせても全体的にボケた感じになってしまいます。そこでネットでいろいろ調べてみると、腰彫りボケという言葉を発見しました。説明を読んでもいまいち仕組みがよくわからないので、わかりやすくご説明していただけないでしょうか。また全体をボケなしでシャープに撮りたいときはどのくらいの数値に設定すればいいのか、どんなレンズを使えばいいのかを合わせてご回答いただけるとありがたいです。それではこれからも配信を楽しみにしていますので、お体大切に頑張ってくださいということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
腰彫りボケですね。
はい、
これはですね、わかりやすく説明するのはできるかな。絞りを絞り込んでいくと、まあ、だんだんシャープに移るっていう書き方されてましたけど、いくつか特徴があって、その1、ピントの範囲が広くなります。はい、要は絞りを開けているとピントの範囲が狭い、はい、要はピントが薄いとか言うんですけど、それがだんだんこう深くなってくるんですね。で、もう一つ、レンズには周差って言って、レンズの周辺に行くとその、にじみとかボケとかが出るような補正できないところがあるので、真ん中だけ使った方が性能が良くなるっていう傾向があります。最近はね、レンズの設計も良くなっているので、開放、要はレンズの絞りを一番開けたところでもそこそこに綺麗に映るっていうのがあるんですけど、一般的には絞っていくとそのレンズの真ん中の部分だけ、要は赤みじゃなくてトロのところだけ使うんで、
はい、
シャープさが増すっていうのがあります。で一方で、解説っていうのを昔物理の時間とかにやったことがあるかな。光が、エッジ、こう今でいうと絞りのところを通り抜けるときに、絞りのところでほんの少しだけですね、散乱する、広がっちゃうんですよ。
はい、
で、絞りをだんだん絞っていくと光の通る量少ないですよね、だんだん。
はい、
で、解説する光、今エッジで、散乱する光が相対的に増えていくんですね。
はい、
全体の光の中で、
はいはい、
そうすると散乱する光が、殺素子に入ると少しね滲んだような、ピンボケとも少し違うんですけど滲んだような、ボケが出るんですよ、
はい、
それを小絞りボケとか解説現象って言うんですけど、
はい、
それは絞れば絞るほど顕著に出ます、はい、で、それは実は今も言った通り解放から絞れば絞るほどどんどん悪くなっていく現象なので、解放が一番小絞りボケについては性能がいいと。で、総合判断で言うと、シャープさ、ピンとなっているところのシャープさだけだったら一般的な一眼レフぐらいの殺素素子の大きさだと、計算がまあまあありまして一般的には、F8 ぐらいが、一番シャープになるというふうに言われていますし、最近のレンズだともう少し開いても、レンズ自体の性能がいいので小絞りボケの方が顕著になってくるやつだと、もう一段 5.6 ぐらいのところがシャープだというふうに言われています。でもシャープっていう話と、
はい、
奥までピントが合うっていうのはまた別な話なのでピントの範囲をどうしても深く取りたいとき手前から奥までピント合わせたいときにはやっぱり絞りは絞っていかなきゃいけないんで、
はい、
そことのトレードオフで絞りの値を選ぶということになります、うん、でどうすればこの小絞りボケがなく写真が撮れるかっていうと、
はい、
同じ絞りだったら、システム全体が大きくなるとですね、
はい、
小絞りボケは少なくなるんですよ。さっき言ったレンズを通る光の全体量に比べてこうエッジを通ってくるやつが多いか少ないかって話をしたんで、はい、例えばこう大学ノートっていうかノートぐらいの大きさのフィルムを使ってそれに応じた大きいレンズをドーンって使ってでやればすごく絞れるんですね、
はい、
それでも、絞りの大きさは、何センチかあるっていう感じなんですけど、それがだんだんシステムがちっちゃくなってくると、
はいはい、
早めに小絞りボケっていうのが出始めて、コンパクトカメラだとあんまり絞りすぎるとそっちで画質が落ちるので、絞りが絞りれないようになってるものも結構あります。なのでさつまいもさん自分でね絞ってなんか滲んでるなっていうのがお分かりになる方なので、自分の好みのレンズで、よく撮る距離で絞りを少し、2段階ずつでいいと思うんですよね。4と8と、16と、まあ、32がなければ22とかで、絞りを変えてそのにじみ量というか小絞りボケの量をピントの合ってるところで見ていただいてどこが満足いくかっていうのを確かめてもいいんじゃないかと思います、はい、昔のねフィルムと違ってお確かめの写真だけだとそんなにお金かからないので、はい、ということで、一般的には絞りは絞った方が、くっきりするというのはあるんですけど絞りすぎてもにじみとかが出てきちゃうっていうのを覚えておいてほしいのと、じゃあ絞っちゃいけないかっていうとそんなことはなくて、奥までピント合わせたいときには絞るしかないので、そこを考えていい絞りの値を決めるのがいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、お分かりになったでしょうか。ちょっとね、簡単な質問から難しい質問までコーナー取り混ぜて、
はい、
来たので、お答えしてみました。こんな感じで皆さんからの質問取り上げてお答えもしていきたいと思いますので、ぜひ、メッセージの方を送ってください、
はい、
はい。送り方はエンディングの方でお知らせします、
はい、
ということでエンディングの方に行ってみます。
サンナフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。さっきのですね、
はい、
アエルさんの質問でちょっと、補足をします、
はい、
フィルムで、撮るときにもともとね背景目で、写真を作りたいというのが決まっているんであれば、
はい、
撮影するときから少しだけ露出オーバー目に撮っておいた方が、自分の望んだものに近くなりやすいです。あんまやりすぎるとね露出オーバーになって真っ白になっちゃうんでダメですけれども、はい、もう自分で撮りたい作風が決まっているんであれば露出調整を1段とかしてまたは 1.5 ぐらいかなして背景目で写真を撮っておくと、調整が楽になると思うので、もともとの写真を撮るときから気をつけていただけるといいんじゃないでしょうか、
はい、
増刊現像とか減刊現像っていう凝ったこともできるんですよ、あのフィルム自体をね。なんですけれどもそれは特殊なテクニックで、 カメラ屋さんでやってくれるとかそんなないと思うので、自分が撮りたい風にちょっとやってみるっていうのがいいかと思います。
はい、
はい、で、今回はですね本編長く喋ったのであっさりとエンディングの方を告知だけしたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆様からのメッセージを、募集しております。特にですね、先ほどというか今日ご紹介したようなご質問の、メッセージをいただければ番組内で取り上げてお答えできるかと思うのでぜひよろしくお願いします。
はい、
送り方は、2通り。1つはメールで、メールアドレスは、sonnap@0438.jp そんな p@0438.jp です。あとですね、そんないプロジェクトのホームページというのがありまして、そちらの、そんなフォト内緒の、ページからもメッセージが送っていただけます。そんない公式ホームページはそんない .com sonnai.com です。そちらの、サイトからはですねそんないプロジェクト各番組聞けますので、前回の、竹内松田組のやっている他の番組まだ聞いたことないという方はアクセスして聞いてみてください。はい、ということで下平さんは次の収録までにちょっと鼻声っぽいのを直すというのが急務でございますが、
はい、
ぜひ、次回はすっきりした声で臨んでいただければと思います。
はい、
はい、
頑張って直します。
ということで、19編第19回このくらいにしたいと思います。それでは皆さん、はい、また来週さよなら。
さよなら。